今日ダニエル9章を学んでいきたいんですけど、まあ、9章って言うとね、結構有名ですよ。
Today we're going to be in Daniel chapter 9. Daniel chapter 9 is actually pretty famous because in Daniel chapter 9, there's an incredible testimony, prophecy regarding Jesus, the Messiah coming into Jerusalem. なぜ有名ってのは、ダニエル9章でね、このメシアの到来に関する、もうもの、細かく書いてあるこの予言があるんですよ。But that's at the end of the chapter, and today I just want to do the first half of the chapter. でもこれはその話は予言はダニエル9章の後半にある。でも今日前半だけ学んでいきたいと思うんですよ。1節から19節までだけ今日は。So today I want to just look at verses 1 to 19. So next week you can read ahead and.Have something to look forward to again. だから、あらかじめ全体読んでね、来週もう楽しみできることあるから。But if we look at the first half of chapter 9 today, we're gonna see that Daniel's doing what he's known for. You know, he's gonna pray. でも、9章の前半見ると、もうダニエルがよくやることを見るんでしょう。それは祈りでしょうね。You know, one thing we can say about Daniel is that his life wasn't planned out. It wasn't what he expected, right? で、ダニエルを見るとね、すぐわかるのは、もう自分の期待通り、自分のこの計画作った通り、人生とかなかったんでしょうね。He was taken captive to Babylon when he was like 15 years old. だから15歳とかの頃、15歳、6歳の時に、捕虜にされたんですよ、バビロンに。And for sure we know that Daniel was brought up to know God. But all of a sudden, he's placed into the middle of idol worship, right? で、もちろん、もう神様知ったんですよね。もうそういうふうに育てられたはず、ダニエルが。まあ、さすが親たちかな。まあ、書いてないんですけどね。It's probably his parents that taught him well.でも、突然、この偽礼拝とか偶像礼拝の中心地に置かれたんでしょうね。もう本当に悪いところでした。残酷なところ。It was a really evil place. それにもかかわらず神様は信頼してたんだ。But he was able to trust God. In fact, even as the Babylonian Empire fell and then the next empire came, the Medes and the Persians, he was still there.だから、バビロン帝国が崩壊されても、引き続きメディア、ペルシャが来たんでしょうね。その時にも、ダニエルが忠実で、いたところで、勤めたんでしょう。In other words, his surroundings changed, the leaders may have changed, but his heart didn't change. だから、環境が変わって、もう状況とかリーダーたちとか、もういろいろ変わっても、彼の心がそのまんまでした。で、どうやって、もうなぜ、そういうふうにできたのって。How did that happen? Why did that happen? It's because, we're gonna see it today and we've seen it before, but Daniel was a prayer. He prayed. で、前も見たか、見たと思う。見たはずだけど、今も今日も見るんですけど、ダニエルは祈る人でした。もう本当に、常習的に祈りましたんですよ。よく祈った。He prayed habitually. He always prayed. You know, you think about it. How many times can we beIn situations where all we feel like doing is complaining, right? How much more so Daniel?
例えば私たちはね、まあいろんな、まあここにいるみんなもいろんな状況とか環境に入っているかもしれない。で、よく文句することもできるでしょ。
How many times do we question or we doubt God because things aren't going the way we planned?
だから私たちの思い通り、私たちの計画通り、私たちの期待通りうまくいけないから、言ってないから神様に疑ったことある？神様を。
失望になったことある? Have you ever lost hope? Does our view of things get more and more pessimistic? Depending on our circumstance?
だからポジティブじゃなくてネガティブ。だから状況によって本当に悲観的になるの?私たちの見方が。
Prayer, we're going to see prayer is the key to keeping focused on the heart of God.
だから神様の御心にフォーカスしたがったら祈りがその鍵ですよ。これからそういうこと、こういうことを見るんですよ。
Because prayer is what allows us to continue in faith, trusting God.
祈れば祈るほど信仰によって神様信頼できるようになるんですよって。正しいこういう見方で全て見れるようになるから。神の見方でしょ。
Because we get to see everything in the right perspective, in God's perspective. Remember how I mentioned that we can take a coin, let's say a 10 yen coin, and we can block out the light of the sun.
で、結構前こういう話したんだけど、この10円玉を取って、太陽の光全部暗くできるでしょ?
But the coin is not bigger than the sun.
Of course. まあ、当たり前だけど、その小銭、その10円玉が太陽より大きくないでしょ?ただ、見方の問題があるだけ。
It's just a perspective problem. And so Daniel had the right perspective on things because he prayed.
だからダニエルがいつも祈ったから、正しい見方があったんでしょう。まあ、パオロが第一テサロニケ5章に書いたように、絶えず祈りなさいと。絶えず祈りましたじゃ。
She says, Paul wrote in 1 Thessalonians 5 to pray without ceasing. I believe that Daniel was a man who prayed without ceasing. In fact, in chapter 6, remember? Even when the government said, you're going to die, he still prayed.
だからみんな6章も覚えてると思うけど、政府からの命令。祈ったら死ぬよって。殺されるよって。それがあっても祈ったでしょ。本当に特権あること分かったと思うんですよ。
I think he really understood the privilege he had to come before the Lord. And that's what we're going to see.
だから今日そういう話がある。
And so let's look at verse 1. He says,
メディア族のクセルクセスの子をダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年って書いてある。
Now before we go on here in verse 1 to verse 2, I want to quickly review some of the dates here, okay? Because I think it sets a little bit of context, a background.
で、2節見る前にちょっとこの日付とかちょっと見たい、この文脈のために。
In Jeremiah, don't have to turn there, but in Jeremiah 25:11-13 and Jeremiah 29:10-14, God said that Israel is going to be in Babylon for 70 years.
今開かなくていいんですけど、エレミア25章の11節から13節とか、エレミア29章の10節から14節とか見るとね、神様がバビロン捕囚は70年間になるよって。70年間イスラエルがバビロンにいるよと。
The Babylonian captivity started when Jerusalem fell, right? When the temple was destroyed.
だから、エルセレムとこの、神殿が、宮が破壊されたとき、バビロン、報酬が始まったでしょ?それは紀元前586年。
That was in 586 BC. And it lasted 70 years. So in 516, you count 70 years, right? 516 BC, the temple was rebuilt.
そして神様が、予言された通り、70年経って、で、紀元前516年に、その宮が再び築いたんです。再建されたんでしょう。
But we also know that even though technically the Babylonian captivity started with the destruction of Jerusalem, before that, people were already being taken to Babylon, right? There were three waves.
で、エルサレムの破壊から、そのバビロン報酬が始まったって分かっても、その前にも、捕虜にされたイスラエル人がいたんですよ、バビロンに。
There were three ways. 三つのこういう波があったんでしょう。ダニエルは、第一波、第一波に行ったんです。あ、連れて行かれたバビロンに。それは紀元前606年。That was in 606 BC. The second wave was in 597 BC. That's when guys like Ezekiel were taken, right? で、二波は597年でした。その時、エゼキエルとかそういう人たちが捕虜にされたんですよ。で、最後は586。And the last was in 586.But here it mentions in verse 1, the first year of Xerxes or Darius, right? で、今一節、まあ、読んだばっかりですけど、これは、Xerxes' son Darius. Darius, ダレイオスの元年って書いてある。まあ、歴史を見ると、ダレイオスの元年は、紀元前539年。まあ、細かいけど、面白いんですよ。I know it seems a little detailed here, but 539 BC is when Darius became king. So if Daniel was taken in 606 BC, and now it's 539 BC, you do the math, that's about 67 years. で、ダニエルが紀元前660年捕虜にされたでしょ?で、今、紀元前539年だから、それを計算したら、もう今はダニエルの67年ぐらい、バビロンにいたんでしょう。で、もう80年代も入ってるんでしょう。And he's already in his 80s. 67 means it's close to 70, right? で、67年だから、7年間だから、70年間のものすごい近いところですよね。で、これから2節とか3節見ると、もう70年で終わるってダニエルがしっかり知ったんですよ。And as we read on here in verses 2 and 3, we're going to see that Daniel knew that 70 years was the period. He knew it was about to finish. Okay, so let's remember that. Let's look at verse 2 and 3. 2節3節じゃあ、それを覚えて2節3節読みます。すなわち、その治世の第一年に、私ダニエルは、預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり祈りと哀願を持って主を求めたと。So here's Daniel, this whole time, he knew God's word, right? Which is pretty amazing. で、バビロンにいたのに、ずーっとエレミアが御言葉を知ってたんで、律法を知ってた、預言者知ってたでしょ?エレミア書を読んでたって。He was reading Jeremiah. Of course, I think he was reading places like I mentioned earlier, Jeremiah 25, Jeremiah 29, right? でも絶対エレミア25章とか29章のところ読んでたでしょ ?70 年って分かったから。Because he knew it was 70 years. You know, when Daniel was a young man, Jeremiah was an old man, right? ダニエルが若かった時、エレミアがものすごい年でしたよね。In fact, Jeremiah was pretty much the last prophet of Israel before the Babylonian captivity. で、バビロン放出までの最後の預言者はエレミアでした。And so as sort of the last prophet of Israel before the Babylonian captivity, Jeremiah was probably sort of the curator of God's word there. He had everything. だから最後の預言者だったから、バビロン放出の前。だからエレミアが多分ね、このモーセの律法とか他の預言者の書とかすべて管理してたと思うんでしょ、エレミアが。管理人でした。And so somehow Daniel had a copy of all of that. で、ダニエルがそういうなんかコピーか巻きかなんかを持って読んでよく知ったんだ。And he read it. And he knew it. And he studied it.And he believed it. で、学んで、知って、もう本当に信じたと思うんですよ。He wasn't just a prophet, but he studied God's word. だから預言者だったけど、御言葉をしっかりと学びました。And through the scripture, It's only 70 years. He knows it's winding down, right? And he starts to pray. で、70年かかるって分かって、このバビロン報酬が。だから、ここに祈り始めたって書いてある。ダニエルが、時を悟ったんだ、自分の。Daniel was able to understand the times that he lived in. And it influenced the way that he lived. で、時を悟ったから、ものすごく日常生活にも影響されたでしょう。It influences actions, it influences everything, you know. It even drove him to pray. だから自分の行動とか生活ってすべて本当に影響されたんで、御言葉に。もうだから祈りに駆り立てたんでしょうね、ここでって。もっと。Even more he prayed. And you know, we have God's word, and by it we can understand the times we're living in. You guys know that, right? 私たちも神の御言葉持ってるんで、もうすべて持ってる。ダニエルはすべてじゃなかったけど。私たちの大特権はすべて御言葉を持ってるんですよ。だから、時を悟ることもできるでしょ？悟れるでしょ？ We can understand the times we're living in as well. I say this all the time, but, you know, I believe the more we read and study and believe the Bible, the less and less we're surprised, the less and less we're afraid. 私たちが聖書を学べば学ぶほど、信じれば信じるほど、恐れとか、慌てとか全部減るんですよ。God reveals to us everything through His Word. すべて、この御言葉を通して神様が私たちに表してくださるから。示してくださるから。You know, I believe we're living in the last days. 僕は確信なのは、週末に生きてると思いますよ。週末って。I truly believe that Jesus can return anytime at this point if we look at the Bible timeline. で、今、聖書のこのタイムラインとかを見ると、イエス様がもういつでも戻ってこれると思うんですよ。And when he comes, he's going to judge sin. で、来るとき、神様が罪とかを裁かれるでしょう。And so people need to know that you can have that sin forgiven. だからみんながその罪が許されると知るべきでしょうね。Jesus died on the cross, took the penalty of sin and death. He did it. It doesn't matter when you believe, but we have to believe. だからイエス様が十字架に死なれて私たちのもう、代替わりにね、死んで、私の罪全部許されたんだから、いつ信じるかって関係ないんで、いつか信じないといけない、それを。We can have eternal life in heaven with repentance. 罪を悔い改めたら永遠の命も持てる。And it comes, and we grow as we know God's word, right?で、御言葉を通してこういうことを知ることはできるでしょ。で、御言葉を通して成長していけるでしょ。本当に影響されてますよね、みんなは。御言葉に。Are we really influenced by God's word? We are, right? 悟ってる？今の時って。Do we understand the times we live in? For Daniel, it caused him to pray. ダニエルの場合、祈ったんでしょ。祈りに駆り立てたんでしょ。Here's the thing. You know, as we talk about prayer, we're going to talk about prayer a lot today, but as we talk about prayer, one of the characteristics of prayer, I think the amount that we pray is directly influenced, it's directly related to the amount that we believe God. で、これから祈りのことたくさん見るんですけど、祈りの特徴があるんでしょ。私たちの祈る量と、どれほど神様信頼している量と、直接関係がある。The less we pray, the less we trust God. 祈りが少なかったら、じゃああんまり神様信頼してないかもしれない。And the more we pray, the more we know and trust God. で、もっと祈れば、もっと神様のことを知って、もっと神様信頼できるようになる。 I like what it says there in verse 3. He says, I set my face toward the Lord God and I fasted.
ここ3節に書いてあるのは好きだけど、顔を神である主に向けて断食をしたって。
Daniel, in other words, Daniel determined in his heart. We already know prayer was a big part of his life, but he determined that he was going to pray.
もうもちろん人生の大きな部分があった。だったんですね、祈りは、ダニエルの人生の中。
でも、ここに3節を見ると、本当に決心したんだ、もう決意したんだって。祈るよって。
I mean, he got thrown in a lion's den because of his prayer life. 祈り生活のせいで、獅子の穴に入れられたでしょ。
What we see here is a sacrifice. He's going to make time. He's going to be serious about it.
だからこれを見ると、まあ、時間を作るって。真剣に祈ると。
決心したんでしょう。I don't know, have you guys ever, it's happened to me, I'm pretty sure it's happened to you, where, okay then, I'm gonna pray. And then we get up a little extra in the morning to pray. And then we fall asleep.
みんなこういうこと、経験したことあるかもしれない。例えばね、じゃあ決心で祈るよって、明日、その目覚まし時、アラームをちょっと早めにして、じゃあ絶対祈るからって。で、設定して、で、あ、もう普段よりもう30分早く起きて祈り始めて、でもまた寝るとか。経験したことある？それ
が、絶対祈るって、決めて祈ろうとしてるとき、まあ、電話なるとかメッセージ来るとかメール来るとかが前忘れあのやり忘れたことを思い出すとか
or you know okay I'm gonna pray now I'm gonna pray I'm gonna set aside time to pray but then the phone rings or somebody emails you or you start remembering all the stuff you forgot to do right
and what do? I'll just pray later then.
で、どうするその時。じゃあ、後で祈る。でしょ後で祈る。今はこういうことしないといけないから。僕は何度も経験したことある、これを。これは。
I'm guilty of this for sure. You know, the reality is when we decide to pray earnestly, there's always going to be spiritual warfare.
実は、献身で、熱心で祈ろうとしている時、霊的な戦いがいつもある。サタンはみんな祈ってほしくないから。
Satan doesn't want you to pray. And so like Daniel, there's times where we kind of need to set our faces towards God. To commit ourselves to pray. Even with fasting, you know.
もうだからダニエルと同じように顔を神様の方に向けて祈るべきだと思うんです。もう断食してもある時ね。いつでも祈れるんですよね、もちろん。いつでも。
まあ、僕はいつも言うんだけど、プールで泳いでるときよく祈るって。
いつでも祈れるんだ。バイク乗ってるとき祈るとか、いつでも祈る。でも、祈るために、わざわざ時間作った方がいいと思うんですよ。
And I know we can pray off the top of our head anytime I pray when I go to the pool, you know, go swim in the pool or I'm riding my moped around, I pray a lot, but sometimes it's good to make time and to pray.To get rid of the distractions and to pray.
だから木が散るものとか全部取り除いて捨てて祈るのがものすごくいいと思いますよ。
And that's what we see what Daniel did here. で、ダニエルはそういうことをしたんですよね。今見る。これを見たら。で、4節、verse 4。
私は、私の神主を、主に祈り告白した。
ああ。
私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には約束を守って恵みをくださる方。
Daniel starts off praying here with a confession.
もう、祈り始めて、これ告白したことで始めたんですよね。
You know, it's almost like he realizes like he's not worthy to pray.
もう祈るにはふさわしくないって分かってるみたいんですよ。
We're not worthy, actually, right? We don't deserve it. 私たちもね、値してないんですよね。神様と関わる神様と祈ることって実は。本当に特権でしょ、祈りってのは。
Prayer is really a privilege, you know? Prayer is not an entitlement, it's a privilege.
祈りってのは、権利じゃなくて特権だと思うんですよ。
Jesus died on the cross so that we can approach God.
神様に近づくためにイエス様が十字架に死なれたでしょ。
特権。It's a privilege. And so as a privilege, we don't go to God and dictate what we need Him to do or we want Him to do.
だから特権だから神様の前に大胆に言って神様こうしないといけない。私のためにああしないといけないって言えないでしょ。いや、任せないといけないことが一番大きいでしょうね。
It's doing things his way. It's surrendering.
委ねながら祈るのが大事。
And this is super important because some people, they pray, if you tell God something enough times, then he has to listen to you.
何度も神様同じこと言ったら絶対答えてくれるよって。教えてる人いるんでしょ?
I remember I heard a pastor a long time ago that said, when I was a kid, I prayed for a bicycle, and God didn't give it to me.
僕、こういう話、こういうこと思い出したのが、昔、牧師がね、昔、小さい、幼い頃、自転車が欲しくて、神様に願った、祈ったんで、手に入れられなかったんだ。
And he goes, and one day I realized, I didn't tell God what color the bicycle needed to be.
で、彼が言ったのは、でもある日、何色かって神様に言ってない。だから青い自転車が欲しい。で、真剣に乗ったら、くれた。
And he said, so I prayed for a blue bike, fervently, and I got a blue bike. If you pray, God's gonna give you what you want.
だから細かく真剣に乗ったら神様が絶対あなたの欲しいものを、与えられるよって。そうではないと思うんですよ。
I don't think that's how it works. It's pretty prideful when you think about it, right?
ちょっとプライドですよね、それは。
I believe prayer starts with humility. Prayer starts with worship.
本当に祈りってのは、賛美とか礼拝とか謙遜で始まる。
And so Daniel, when he prays here, he sets his face toward the Lord, and then it says,He confesses.
神の前に顔を向けて、で、告白したって書いてある。大いなる恐るべき神、命令、約束を守る者、あなたは忠実な方って。
Right? He's like, God, you're so faithful, you're great, you're awesome, you're faithful, you keep your commandments, your covenants.
Then look at verses 5 and 6, 5節6節。私たちは罪あるもので不義をなし悪を行って逆らいあなたの命令を定めから外れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、民衆すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。
You know, it's interesting to me here that as he starts to pray, Jeremiah is not pointing fingers or blaming everyone else.
これはちょっと興味深いと思うけど、祈り始めて、ダニエルがね、ごめんなさい、エレミアじゃなくて、I said Jeremiah, I mean Daniel. 他の人、他人を責めて、他の人のせいにすることはないんでしょうね。
He prays, we have sinned.We have committed iniquity. We have done wickedly. We have rebelled.
Yeah. 指出して他の人のせいにすることじゃなくて、いや、私たちは罪あるもの。私たちは命令を外れました。私たちは定めから外れたと。私たちって祈ったんでしょう。自分を含めてイスラエルのために祈ってるんでしょうね。
Spend for Israel, including himself.You know, interestingly, when you read your Bibles, there are only a really few amount of characters in the Bible where a lot is written about them and nothing bad is written. Daniel's one of them. Joseph might be another.
聖書を読むとね、いろんな
人の話が出てくるんだけど、もうたくさん書いてある人で、一切もう悪いこと書いてない人っていうと、ものすごく少ないんですよ。それはダニエルのこと、悪いこと書いてないんですよね。自分の書も持ってるのに。もうヨセフもそうだと思うけど、創世記のモセフ、ヨセフ。Daniel's one of these guys. Nothing bad's written about him. But Daniel, he loved God's people and he included himself with them. でもダニエルは神の民を愛して自分を含めたんで、入れたんで、一緒に関わったんでしょ。Think about this. Think about the love and the sacrifice. そういう愛、そういうまあ、犠牲払おうとしてる気があったんですよね。もう本当にパウロと同じように。Just like Paul, you know? You ever judge somebody or you have problems with somebody and you're like, God, get them. We don't want to associate with that. 例えば誰かを責めようとしてるとき、誰か裁こうとしてるとき、誰かとの問題があって関わりで。一緒に関わりたくないんですよね。厳しくしてだけ。We're just all strict with them, but we forget about ourselves. 自分のことを忘れて相手を責めようとするだけでしょ。But that wasn't Daniel. でもダニエルはそういうことしなかったの。He didn't go, well, I'm doing well, right, God? So deal with all the bad people. 神様、私が順調でね、しっかり信者だから悪い人をちゃんと対処してとか、そういう祈りしなかったでしょ。私たちって言ったんですよ。He said we. And he prayed for mercy, not judgment. そして裁きのためじゃなくて、憐れみのために祈ったんですよ。Man, we're so quick to judge. And it's so hard to show mercy, but that's what God wants.責める、裁くのはやりやすいんですよね。いつもするんだって。でも、憐れむことは神様の御心、願い、私たちへの願いは、憐れむことですよ。みんなは失敗したことあるから。We all fail. That's the reality. There's no better or worse Christians. We're just all sinners, you know? Saved by grace. だから、いいクリスチャン、悪いクリスチャン。がないんでしょ、実は。ただみんなは罪人で、ただイエス様の流された血で、恵みで許されただけ。Remember Paul at the end of his life. This is the end of his life when he wrote to Timothy, first letter to Timothy. He says, this is a faithful saying, worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief, Paul said.This is after he planted all those churches and he got persecuted for the Lord. And all of that, and he goes, I'm the worst sinner. パウロがね、第一テモテ一章の十五節、もう人生の十年の最後の時だったんで、これ書いたんでしょう。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたということは真実であり、このまま受け入れるに与えるものは値するものですって。私はその罪人の頭ですって。もういろんな教会開拓したのに、たくさんミニストリーしたのに、イエス様のために忠実で迫害を受けたのに、私はその罪人の頭ですとパウロも言ったでしょう。みんなは罪人ってわかるでしょ。We're all sinners. 救い主の必要さってわかるでしょ。We all need a savior.And so Daniel, when he prayed, even for Israel, who was doing rotten, he included himself. だからイスラエルのために祈ったんでしょうね、ダニエルが。でも自分も含めて祈ったんだって。I think we live in this time where we need to all take personal responsibility, you know? Seek the Lord with our whole hearts. 特に今の時期には私たち個人の責任を持って心を尽くして神に求めないといけないんですよ。と思うんですよ。Remember Jeremiah 29:11-13, エレミア29章の11節みんなご存知てると思うんですけど、11節から13節覚えてる？今読みます。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく平安を与える 計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけして私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。
Jeremiah 29:11-13, For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call on me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. We understand who God is, and so we go after him.
だから神様は誰だかって分かって、悪意を持ってない方って分かって、探し求めるようになるでしょう。ダニエルはそういうことしてるんですよね、今は。
That's what Daniel's doing now.
神の約束、ご計画とかも知って、忠実さも知って、で、熱心で本気で真面目に探し求めてる。祈り求めてる。
He knows God's faithful. He knows God's promises. He knows who God is. And so he earnestly seeks God. Around him was all this deception, all this fear.
周りに偽りとか恐れだらけでしたよ。でも神様に祈った。
But he prayed to God. He didn't point fingers, right?
指さすこともなかったんだよ。
You know, I think about how it's easy to point fingers. It's easy to judge others.
他の人を裁くのはやりやすいんですよ。指さすのやりやすいでしょ。
You know, I think of the time, as I'm reading this, I realize the times that, like, I have a temptation to point fingers.
僕も、この、こういう聖書箇所を読むとね、もう、僕も、まあ、有罪だとわかってる。
Hey, you guys heard about that church that didn't even open yet this whole time? You heard about those Christians that are so scared of Corona they don't want to go? I've thought that many times.
例えばね、あそこの教会、あそこの教会ってまだやってないよって一年半過ぎても。みんな恐れすぎて礼拝できないって言ってるよ、言い訳作ってるよって。まあ、どうせ悪口でしょ、それは。
Isn't that complaining? How much am I praying though?
どれほど祈ってるんですか、私が、あなたが。
どれほど自分の責任を取ってちゃんと祈ってる。神様みんな恐れてるから。みんな知らないことがあるから。
みんながあなたの方に背を向けるから。もっとあなたの愛、あなたの恵みを受けて、もっと勇気出せるように助けてくださいと。祈ってますか?
Lord, we're all sinners. We all make mistakes. We all turn your back on you. Help us to be bold for you, to not fear, right? You ever just, I mean, it says he confessed.
もう告白したってここに書いてある。告白ってもう謝ったことってもう含めてるでしょうね。
We hear confess, we think of repentance even. We apology, right? When's the last time you told God you're sorry?
神様ごめんなさいって一番最近祈った時は?
We want to pray, we want to turn to the Lord.
だから祈って、だから主の方に向けて叫び求めましょうよって一緒に。
Pray together. I think today actually, I was thinking about it, I think I will do it after service instead of singing the last song. Let's have some prayer time.
で、今日もう考えてたんだけど、もう確かにやりたい。このメッセージ終わって、最後の賛美とかじゃなくて、ちょっと祈り時間、10分ほど祈り時間作りましょうよって。神様探し求めて、見つけられるから。
Because we can search for God, we can find Him.
Let's go on, 7-9. 7節から9節続きまして。主よ、義はあなたにありますか?顔を、覆う恥は私たちにあります。今日ある通り、私はユダの人々、エルサレムの住民にあり、また近くで、あれ、遠くであれ、あなたが追い散らされた先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。主よ、顔 大恥は私たちにあり、私たちの王たち、首長たち、及び先祖たちにあります。私たちはあなたに対して罪を犯してきました。憐れみと許しは私たちの神主にあります。誠に私たちは神に逆らいましたと。
Israel was, they were God's people and they turned their backs on him. イスラエルって神の民でしたね、もう当たり前。でも、不誠実で、不定なこと、不定な関係とか持って背を向けたんだ。
Yet they're so unfaithful, you know, and so Daniel confesses this sin too. で、ダニエルはこういう罪も告白したってここで。ちゃんと罪のことを認めてたんですよね。
He recognized sin as sin. 自分のも。
Even his own sin, you know, it's again.
Paul said, I'm the chief of sinners, right? Paul ももう罪人の頭だよって。
You know, I think sometimes we struggle with sin only because we don't recognize it. We don't want to recognize it.
で、私たちみんな罪と戦ってる時ね、自分の。多分、認めたくないからずっと戦ってる。
目の前に対処しないといけないこととか、罪を認めて、なんかやるべきことがあるけども、めんどくさいから、無視しようとする。で、ずっとその罪と戦いがあるでしょ。
You know, in front of our faces, we know there's stuff we have to deal with maybe when it comes to certain sins, but, it's too much of a hassle, and so we try and avoid it instead.
No, but we're all sinners. That's the thing. みんなは罪人だ。
で、神様に許されない罪ってはないってみんなわかるでしょ?
There's no sin that God cannot forgive. And Christ came to the world to save us from that.
で、私たちを救うために来られたでしょ、イエス様が。
だから、認めようよって。
And so let's recognize these things.
Let's go on 10 to 12, 10から12。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むこともしませんでした。
なんか、そういうことばっかり読むとばっかりでしょ。
It's kind of a bummer, you know, you read what he's talking about here. イスラエルはみんなあなたの律法を犯して、離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため、神のしもべ、モーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。神は大きな災い私たちにも垂らすことで、かつて私たちを治めた指導者たちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。
You know, I believe God has instructed all of us so well, you know.
神様はよく私たち指導して教えてくださったの、いろいろ。
だから御言葉あるでしょ ?We have God's word. You know, here's the thing, I'm not a legalist, you know, a legalist is someone who says, you gotta follow all these rules in order to be saved. That's not what we are.
Right? 私たち立法主義者ではないの。立法主義者ってのは、ルール作って、こうしたら、ああしたら、神様喜ばれるよって、救われるようになるよって、それは立法主義者。私たちはそうではない。御言葉をしっかり守れたら、じゃあクリスチャンになれるよとか、そういうわけじゃないでしょ
?If you can keep God's word, then you're a Christian. That's not what it is. We're saved by grace and grace alone, right? For by grace you have been saved through faith, it's not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast.
Ephesians chapter 2, 89. 例えば、エペソの2章の8節、9節に書いた通り、恵みによって救われたでしょ、私たちが。誇ることないように、自分の努力じゃないでしょ、そういうふうに。でも、イエス様信じたら、十字架の話を受け入れたら、許されてるってわかるでしょ。
But if you received what Jesus did on the cross, we're forgiven. And God, now that we're forgiven, we're saved, God gives us His word sort of as a guidebook. で、救われてから、御言葉を受け取って読んで、これちょっとガイドブック案内書みたいな。手引き書みたいなように、こういう預かりがあるんですよ。
And that's why the Bible says, for example, in 2 Timothy 3:16, 17, that all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. It doesn't say all scripture is given so that if you follow it, you're saved.
もうだから第二テモテ3の16と17聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためですって。救われるためって書いてないんですよね、御言葉は。
For Israel, God gave them the law. It was for their sake. It was for their well-being.
神様はイスラエルにモーセの律法を与えられたでしょうね。イスラエルのためでしたよ。神のためではなかった。
You think about their quality of life.They were so, they had such a huge privilege. They were so different than any other people on the earth. Their quality of life, mental quality, physical, social, cultural, intellectual, all of it. It's because of God's law for them.
実はイスラエルは他の国、民よりものすごい大きな大きな大きな特権があったってわかるでしょ？例えば生活の質とか全然違かったんでしょ？神の御言葉の影響でね、この日常生活における、もう精神的、身体的とか、社会的とか、文化的とか、知的とか、な満足度って全然違うでしょ？他の人と比べたら。それなのに、それにもかかわらず無視しようとしたんだ。かわいそうでしょ？
And even still, what did they do? They tried to ignore it.And because of that, right now Daniel says, and he's confessing to God, he goes, because of that, we're in this predicament.
で、今ダニエルが祈ったのは、そういうことがあるから私たちがこういう状況になったでしょう。
Disobedience led to consequence. Bad consequences.
で、不従順になったからこの悪い結果をもたらしたでしょう。
And Daniel recognized it, and Daniel admitted it. It's a big thing.
で、ダニエルがそれを認めて告白したって。
He didn't cover it up. He didn't make excuses for it.
それを隠そうとして、揉み消そうとして、としたこともないですよね。
He didn't justify it. He didn't rationalize it.
で、言い訳作って正当化することもなし。神様に怒ってもない。
He wasn't mad at God. He recognized it. He admitted it. And he confessed it.
認めて告白したんだ。言い表したんだ。
Then look on 13-15, 13から15。この災いはすべてモーセの律法に書かれている通りに私たちの上に下りました。しかし私たちは不義から立ち返ってあなたの真理によって悟くなれるように自分たちの神主に願うこともありませんでした。主はこの災いを下そうと待ち構えていて、それを私たちの上にも垂らされました。私たちの神主のなさった御業はすべて正しく、私たちが御声に聞き従わなかったからです。15節15。しかし今私たちの神主よ、ご自分の民を力強い御手を持ってエジプトの地から導き出し、今日ある通りに名をなされた神を私たちは罪を犯して悪を行いました。
告白してるんだ、ダニエルが。悪いことしたって書いてないのに。
Didn't say Daniel did a bunch of bad stuff, but he still, he confesses. And look at verse 13, what he confessed.
で、13章、ちょっと注目してほしいみんな。13節、ごめん。
It says he confessed in 13.All this disaster has come upon us. Yet we have not made our prayer before the Lord. He confessed prayerlessness, actually, right?
で、何を告白したって、祈りなしのことしたんでしょうね。主に願うこともありませんでしたって。
The people didn't pray. みんな祈らなかったんだって。だまた言うんだけど、私たちはどのぐらい祈ってるんですでしょうかね。I'll say it again, but how much do we pray, you know? And I'm not talking about like, you know, sometimes we pray these robotic, you know, when the elementary and intermediate and high school that I went to was an Episcopalian high school, so we had chapel twice a week and we all had to pray the Lord's Prayer and everybody knew it, you know. It's a super liberal high school. で、僕の、小中高校は、何やペスカペリン教会って、長老教会かなんかわかんないけど、日本語わかんないけど、そこで、チャペル、いつも週2回チャペルあって、みんな主の祈り、いつも祈ってたんでしょ。でも、リベラルの高校で信じてない人がほとんどだと思うんでしょ。もう本当にロボットのように、唱えてる祈りだけじゃん。It was like a repetitive robotic thing. That's not what we're talking about here. こういう祈りじゃないんでしょ。I'm talking about sincere, faith-filled, humble prayers. 今の祈りってのはもう本当に真剣な、真面目な信仰ある、こういう謙遜、謙虚、ハンブルな祈り。してますよね。You know, Jesus told us that parable about the Pharisee and the tax collector in Luke chapter 18, verses 9 to 14.イエス様がね、ルカの18章を9節から14節、このパリサイ人とこの主税人の例え話をした。And remember the Pharisee, how he prayed? パリサイ人の祈り方って覚えてる? He's like, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust adulterers, or even as this tax collector. And I fast twice a week, and I give tithes of all that I possess. Pat me on the back, Lord, you know?なんか彼のパリサイ人の祈ったことは、神よ、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝しますって。すごいですよね、その祈り方って。And what did the tax collector pray? You remember? で、その主税人の祈りって覚えてる?なんて祈った?何をしたって。What did he do? How did he pray? It just says he couldn't even raise his eyes to heaven. He was so ashamed. And he said, God be merciful to me, I'm a sinner. で、ルカの18章を読むとね、この取材人が目を天に向けようともせずって書いてある。できなかったんだ。ただ下向いて祈ったのは、神様、罪人の私を憐れんでください。それしか祈れなかった。And Jesus said, Who do you think I heard? で、イエス様が言われたのは、神様誰聞き入れたの? How much do we pray? 私たちはどのぐらい祈ってますか? You know, well, now's a good time to talk about it. We got a couple of prayer meetings. まあ、教会で祈祷会とやってるでしょ? Actually, they're both on Wednesday, you know, but, because we've just been doing it on Wednesday for such a long time. で、ずっと水曜日だったから、水曜日またやってるでしょ。昼と夕方。で、昼のは僕来てない。I don't come during the day, but I'm here at night. でも夕方の来るんでしょ、私は。最近一人で祈ってる。Pray by myself. Before I go home. 帰る前に。Again, if you can make it, man, let's pray. だからできれば来てくださいよって。まあ強制的じゃない、その話は。でも、祈りに力あるって。But there's power in prayer, you know? I'm thinking, is it the wrong night? Should we do it on a different night?僕ももう違う曜日にした方がいいかなっていろいろ考えてるけど。Daniel confesses prayerlessness. ダニエルは祈ってないことをここに告白したんだ。もっと祈ろうよってみんな。You know, let's pray for God's will to be the 御心が行われるようにとか。Pray for mercy, 憐れみのために。Pray to confess our sins, 自分の罪を言い表し告白するためにとか。Pray for needs. Needs のためにも祈ろう。
And pray for salvation, you know, pray for help.
助けと救いのためにも祈ろうよって。祈りましょうよって教会として。
Let's continue to pray. Let's go on. Let's read to 16 to 18. 16から18。主あなたのすべての義の災いに従って、どうか御怒りと憤りをあなたの都をエルサレムから、あなたの聖なる山から去らせてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの咎のゆえに、エルサレムとあなたの民が私たちの周囲のすべてのものとにとってそしりの的となっているからです。私たちは神よ、今あなたのしもべの祈りを願いを聞き入れ、主ご自身のためにあなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を照り輝してください。私たちの神よ、私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアレス、スーサンダ様と、あなたの皆がつけられている都をご覧ください。私たちが見舞いに伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。 Do you guys remember why God chose Israel? Or what was the purpose of Israel's existence?
みんなはあのイスラエルの存在の理由って覚えてる?
The number one was that through Israel, through Abraham, all the nations are going to be blessed. And through Israel, the Messiah is going to come, right?
まあ一つ番、これ一番大きいかもしれないけど、アブラハム通して、イスラエル通してメシアが登場する、出てくる。
But,He also chose Israel as his people and gave them the law so that they would be protected, so that they would prosper. Why? So they could be light to the nations.
でも、その理由だけではなく、ちゃんと守られるために、祝福されるため、栄えられるために、神様がイスラエルを選んだでしょ?イスラエル神と共に歩むことができたら、本当に眩しく、明るく、この光のように周りの国も神のこと、栄光とか見せるようになるでしょう。
Through Israel, people could give glory to God.
イスラエルを通して神様に栄光を捧げられるようになる。
でも何起こったよね。
But what happened? 大失敗したんだ、イスラエルが。
They blew it.And because of Israel's disobedience, people started mocking God instead of giving glory to God.
で、イスラエル不従順になったから、神様、あざけったんでしょうね。栄光を与えたじゃなくて。笑い者になったんでしょう。周りの国に。
Israel kind of became this joke, this laughing stock, you know? And so that's what Daniel's praying here. No, restore Israel, Lord, so we can give you glory.
だからそのためにダニエルが今ここに祈ってる、こういうことを祈ってる。回復のためにとか、ちゃんと栄光をまたしっかりと私たちを通して栄光を表すためにとか。
で、最後の19、and then last, verse 19, 今日の最後。主よ、聞いてください。主を許してください。主よ、心に留めてことを行ってください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの都と民にはあなたの名が付けられているのですから。
Daniel just wanted God to be famous, you know. So that's the way I see it. もうこれ読んだらね、ダニエルは、まあ、どうせ神様、有名になってほしかっただけ。神様。自分じゃなくて。
He wanted God to get all the glory.
神様、すべての栄光を受けてほしかったんだ。
You know, you think about Israel for so long, they wanted the glory, right? Ah, we want a king. We want to be great like the other nations.
もうずっとイスラエルはすべての栄光を欲しかった国として。だから、自分の王様ちょうだいとか。みんなより、あの、栄えたいからとか。
But God deserves the glory. Only God.
でも神様がすべての栄光にふさわしい。神様しかないんです。しかふさわしくないんですよ。
And as we finish here today, we see it's because Daniel trusted God, right? He studied God's word. He understood that. And so he was able to seek the Lord. で、今日これで終わるんですけど、ダニエルがね、神様を知って、御言葉を学んで、信じたから、時を悟ったんだ。で、祈りに駆り立てたんだって。He drove him to pray. Right? Again, what are the times we're in? Are we okay? Are we? 今の時代ってみんな、今の時ってみんなわかるでしょ？みんなどう？大丈夫？Let me ask you this. Are y'all, is everyone here just doing swimmingly? No problems? If you are, praise the Lord. If you're not, that would be my guess. で、ここにいるみんな、みんな、順調でもう日常生活も楽？すべてが。楽だったら神様に感謝。でも多分、楽じゃないでしょうね。毎日ほど対処しないといけないこと、取り扱わないといけないことあるかもしれない。There's stuff we deal with every day, you know. We don't want to pretend that we don't have problems. 全く問題がないことを何もないふりをしたくないんでしょうね。And we need to pray. だから祈りましょうよって。And in Psalm 32, David, he prayed this.
詩編の32編、ダビデこういう祈りしたんでしょう。でも、3節から5節しか読まない。
I'm just gonna read verses 3 to 5. He says, When I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer, Selah. But I acknowledged, it doesn't say but, I acknowledged my sin to you and my iniquity I have not hidden. And I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the iniquity of my sin.
詩編32編の 3節から5節。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も、見てが私の上に重くのしかかり、重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。セラ。
わかるでしょ？認めたくないんじゃん、いろんなこと。だからダビデがものすごく疲れ切ったんだって。でも五節、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは私の罪をと咎めを許してくださいました。
And then he's like, but then I just admitted it. And I was refreshed.
James 5:16 says, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. For the effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
ヤコブ5の16節で、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、働くと大きな力があるって。正しい人ってイエス様に正された人。イエス様信じてる人って意味でしょう、その基準は。
And this righteous just means people who believe in Jesus who've been made righteous.
Man, we need God, right, in our lives.
みんな、自分の人生の中に神様の必要さってわかるでしょ。
We need God in this church. We need God in our city. We need God in our country. この教会の中にも、この町の中にも、この国の中にも、イエス様、神様の必要さってわかるでしょう。
Do you need God, right?
みんなは？
And so as we pray, we can seek Him with our whole hearts. Search with our whole hearts and we're going to find Him, the Bible says.
だから祈って、呼びかけて、探し求めたら、エレミア29章だけど、心を尽くして求めたら見つけるでしょう。祈りましょう。
So let's pray. 天父さん。